サバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パーナティパータウェラマニシッカパダムサマディアミ。
パーナティパータウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナダナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナダナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
マカハンニャハラミタシンギョカンジザイ。 主上と皆共に仏道上善こと はい、今からね、ちょっと、1時間ちょっとお話ししますので、ゆっくり、もう足崩しちゃってください。ね、はい、あ、そうかそうか、はい、わかりました。はい、じゃあ始めていきたいと思います。まず告知なんですけれども、3月ですね。8月でした。3月ね、あと2回、週末が普通に、一方案でのね、土日の座禅会の後、3月のね、19日から、水曜日ですけども、ね、23日の金曜日、日曜日まで、京都の東山の私の友人の家で、春のお彼岸の接心を、ね、やります。これ年でも3回目になります。で、昨日ようやく皆さんにメールを送りました。で、一方サイトの方にもね、詳しい説明をあげました、ね。で、ちょっとそこはね、友人のプライベートの家なので、ちょっとサイトの方にはね、詳しい地図とか載せられないんですけども、メールの方では詳しい地図も送ってありますので、申し込みをされた方にはね、詳しい場所とかをお送りします、ね。で、もう受付、かなりもう来ちゃってるんですけども、まあ大きな、ね、家なので、特に男性の方はね、まあ結構何人でも受け付けられるかなって感じでね、まあ、ただね、トイレのこととかシャワーのこととかあるので、そうやみくもには受け付けられないんですけれども、まあ二十何人は大丈夫だと思いますので、ね。ぜひぜひ、これまたとない機会ですので、特に関西方面の方ですね、おいでください、ね。まあ、もちろん関西だじゃなくても、まあ、東京からも結構行くんですけども、関東からもですね、非常に場所がね、場所を通して、法然院さんの隣、金閣寺さんと法然院さんとの囲まれたサンドイッチになった場所で、まあ、とんでもなくすごい場所ですので、ぜひぜひおいでくださいませ、ね。まあ、本当に法然院の境内っていう、雰囲気ですので、まあ、そういう京都のお寺の一番良質的な部分ね、に触れられるんじゃないかなって、ね、思います、ね。ただね、そこは民家なので、布団が十分にないんですよ。で、まあ、下に敷く布団はあるから、あとは、寝袋を必ず各自持参することと、もし荷物に余裕があるんだったら、ちょっと、毛布1枚ぐらい持ってこられたらいいかなと思いますね。まあ、布団に関してはね、こちらでなんとか、もうちょっと足したいなと思ってますけどもね。はい、そんなんで、関西方面の人はね、日帰り の参加も結構ですので、そうしてくださいね。はい、でその後また普通に、土日に戻って、そうか、3月の終わりに、あと名古屋に、ね、日帰りで行ってきます。3月の最初の土曜日ですね。で、あと4月の、入ってすぐの頃に一方案での、接心がね、春桜接心というのをやります、ね。で4月の終わりからまたちょっといろいろ忙しくなっちゃいますけど、ね。まあ、当面は京都の、接心に集中したいと思いますので、ぜひぜひおいてくださいですね。はい、ね、それとね、あと先ほどね、 皆さんの方から知らされたんですけども、iBook ってありますよね。Apple の iPhone とか iPad とか、あるいは、Mac にも使えますけども、アプリですね、電子書籍用のアプリですね。でそれでそこにですね、曹洞宗の、言行経典ですね、曹洞宗関係の、お経が全部詰まった、そういう、私らお坊さんたち持つんですけども、それがね、そのまま無料で、公開されているようなので、iPhone お持ちの方、iPad お持ちの方はぜひぜひ、まず iBook っていうアプリをダウンロードしてから、多分大体もうお持ちだと思いますけどね、から、曹洞宗の言行経典をダウンロードされたらいいんじゃないかなと思います。そこに今読んだようなこと全部入ってます。で先週、読みました観音経ですね、妙法蓮華経の不問本言とかね、全部曹洞宗のお寺で、普段日常を読むようなお寺が全部だいたい入ってますので、ぜひぜひ、ね、それを持っていけば教本を持たなくても今日読めるっていうね、時代ですので、ね、ぜひぜひやってみてください。はい、そんなもんかなですね。はい、それでね、今日の主題なんだけども、これもうすでに昨日出したメールの中でお知らせしたように、私が今 3.0 って言ってますので、仏教 3.0 ってね、言っているので、それで、ちょっとね、私はもともと出身母体が曹洞宗なので、曹洞宗っていうのはもう士官多座なので、仏教 3.0 の具体的な応用の一例としてね、士官多座 3.0 って言い方を、ちょっと最近今週になって初めてし始めてるんですけども、ちょっとそれは理由があって、ちょっと理由はちょっと今日は言えないんですけども、で士官多座 3.0 っていうね、士官多座 3.0 へのアップデートっていうのが、今日の題にするって、昨日書いちゃったから、もう題にしますけどね、そういうような、ね、話を、今日はちょっとやっていきたいなと思います。でそれで、何なの 3.0 ってね、どういう文脈でどういう流れでどういう歴史的な流れと、必然性でもって今言うのかってね、ことなんですよね。でもちろんね、今日も本当にたくさんの方いらしてるんですけども、わざわざね、この雨の中いらしたってことは、一応ね、3.0 ってことに対して、ある程度の理解と共感と必然性があってね、いらしたんだと思いますけども、と言ってもね、たくさんって言っても、日本全国からすればね、あれで、ほとんどの人たちは、士官多座 3.0 とほとんど何の意味も持たないわけで。で、その、なぜ士官多座 3.0 なんてことを言わなきゃいけないのかっていうようなことをね、一度ちょっと今の分かってる範囲でちょっと今日は解説したいなと思います。っていうのは、これをするとそれは、お念仏 3.0 でもあり、お題目 3.0 にもなり、即身是仏 3.0 にもなるっていうね、っていう応用が効くんですよ、ね、で私はちょっとお念仏は、山下家っていうのはね、ご存知のようにこれ私の横にあるのは山下家の仏壇で、もともとうちの父親は、北陸の石川県能登の出身なんで、で能登とかね、福井富山は、信州王国ですから、それぞれの家が仏間を持っていて、仏間にはものすごくでっかいお仏壇があるっていうね、のが普通なんですよ。でそれでちょっとね、山下家がちょっと石川県の方ではいなくなったので、今一方の方へね、仮に山下家の仏壇を置いてるんですけども、 まあ、そんなんでね、まあ、私は、浄土真宗の、先祖から言うとですね、門徒なので、まあ、お念仏はまあ感覚的にはわかるんだけど、まあ、別に私は浄土真宗のお坊さんでも、なんか大谷大学でなんか勉強したってわけでもないんでね、ちょっと自信を持って言い切れないので、まあ、自分が言える自信を持って言い切れる範囲の疾患ただ3.0についてお話ししますけれども、これは、浄土系の人だったら お念仏南無阿弥陀仏 3.0 でもいいし、お題目南無法蓮華経 3.0 でもいいし、あるいは即身、成仏の、ね、3.0、でもいいかなとっていうふうに、まあ、そういうアップデートをしましょうっていうね、いう話をしているわけで、だからそれには、アップデートをしなきゃいけない必然性と理由と方向と、でアップデートする前の姿とアップデートした後の姿っていうね、そういうことを全部きれいにきちんと整理しておかないと、まあ、何があるのか分からない状態になるので、一応ね、お念仏とか即身成仏とか、南無法蓮華経とかね、それはちょっと私の必ずしも専門とは言えないので、一応自分の専門、とは言える疾患多座についてのみね、ちょっとお話しして、それを、それぞれの宗派の人たちが、自分の宗派に対して応用していただけたらいいんじゃないのかなと思います。ね、そうすると、がらりと風景が変わってくるんじゃないかな。思うんですけどね。はい。ただね、その前にね、ちょっと一つ触れておかなきゃいけない主題があるので、それをお話しします。で、それとね、いつもね、昨年ぐらいからね、特に昨年の、本をね、出版して以来、本当たくさんの人がいらして、まあ、それも大体本を読んで、それで私のホームページを見つけて、それで、座禅会に来るっていうパターンが非常に多かったんですけども、そういう人たちにね、ちょっとせっかく結構遠いとこからね、今日も結構遠いところから来てらっしゃるんですけども、せっかくだから質問していただくっていうね、ことを去年ぐらいからやってたんですけど、ちょっとね、最近はちょっと話したいことがありすぎて、質疑応答の時間が全く取れなかったので、今日はね、まあなんとか終わり20分30分ぐらいね、質疑応答に回してしたいと思います。っていうのはね、今日来てらっしゃる方の中に、今日今私が、主題とする疾患多座 3.0 って、に関わるっていうか、 3.0 にアップデートしない限りどうにもならないっていう必然性を味わっている人がね、何人かいらっしゃるので、ですね、その前に、ね、じゃあなぜ疾患多座 2.0 と言わないのかというと、一応ね、仏教 1.0、2.0、3.0 という流れでいて、疾患多座が存在するのは 1.0 と 3.0 の世界のみなんでね、2.0 はちょっともうテラバダになっちゃうので、そこは疾患多座はないのでね、だから、疾患多座に限ると、疾患多座 1.0 から疾患多座 3.0 へのアップデートっていうふうになりますね。2.0 は、飛ばします、ね、仏教の場合は 1.0、2.0、3.0 ってアップデートなんですけども、疾患多座の前は 1.0 からダイレクトに 3.0 ですね、そこら辺をね、説明していきたいなと思っていますですか、その必然性とかそういうことに関してですよね。で、そうすれば頭の中がかなりきれいに、整理されるんじゃないかなと思いますですね。はい、で、そうなんだけど、ちょっともう、もう一つ前にね、一つ押さえておきたいことなんだけども、偶像化っていう、英語、言葉があって、まあ、アイドラワイズですね、アイドラワイズっていう。ことなんですけども、で、このティクナタハンサーのね、14のマインドフルネストレーニングって、これは、まあ、私も何回も取り上げているので、 もう大体分かってらっしゃると思うし、まあ今ね、ティクナタンさん の非常に日本語で、ついこの間まではね、なかなか日本語で手に入らなかったんだけど、最近はね、本当日本語でもいいのが出て、本も出てるし、本じゃなくてサイトの方にもね、いろんないいものが出始めてるので、まあそれ 見られたらいいかと思うんだけども、その最初のとこがね、ファナティシズムとイントレランスっていうね、ファナティシズムというのは狂信的なってことですね。イントレランスっていうのは不寛容、寛容ではないってことですね。だから狂信と不寛容によって、起こされる、苦しみを自覚する我々は、どんな教義だろうが理論だろうが、イデオロギーだろうが、そしてそれが仏教のものであってすら、それを偶像視はしない、っていうことね。そして仏教の教えっていうのはあくまでも、導くための方便であって、それは物事を深く見るためのガイディングミーンズですね、まあ、方便ですねであって、それは、それとあと、知恵と、慈悲とね、を発達させて、深めるためのそういう、指導的な方法である。でそれは絶対に、They are not doctrines to fight, kill or die for、 そのために戦ったり殺し合ったり、あるいは自分の身を犠牲にし、命を犠牲にする、ような教義ではないっていう、ことを、まあ、最初に言われているんですよ。この14条の最初のところですね。だから、まあ、普通ね、仏教の戒律っていうと、まあ、いきなり、殺してはいけないとかね、さっきも誤解でパナティパータベーラマニってね、読みましたけど、まあ、普通は不摂生戒が最初に来るんですよ、ね。でそうなんだけども、この、ティクナタハンサーの場合は14の、非常に重要な、まあ、ほとんど戒律と言っていいような、ものをの自分のサンガの、ね、メンバーにとって一番とにかくこれを守らなきゃいけないっていうものの一番最初、14のうち一番最初だから、どれほど、重要視しているか分かるかと思うんですけども、そこのところに、狂信とか不寛容を避けて、仏教の教えをそういうふうに、このために戦うんだ、そのために殺し合うんだ、そのために、死んでも構わないんだっていうようなふうには捉えないっていうね、ことを教えてらっしゃる。でそしてそれをアイドラトラスでね、言葉を使ってらして、偶像化をする、偶像的に見ていくね、ある教義とかなんか、それは仏教の教義ですらそういうふうに偶像的に見てはいけないっていうことをまあ言われているんですよ。でこれ一体どういうことなのか、特に私らにきつけて言うと、じゃあ偶像っていうのはどういうことなの、でこれも非常に簡単な話で、例えばね、私らが今青空っていうことを盛んに強調していますね。でそして青空の定義とかそういうのは、まあいくらでもあるんですけども、まあ、形のない、ね、もののことを、まあ、今青空と呼んでいるんですけれども、だからそれはもうここはなんていうかな、青空についてただ講義するだけの場所では全然なくて、まあ、実際に本当に、まあ、今喋ってますけども、この喋った後にね、みんなで瞑想して、みんなで青空に深く入っていくっていうようなことを、まあ、ここではやっているわけですよ、ね、座禅会を通したり、あるいは接心を通したりとかしてね、だから決してその青空っていう概念をもてあそぶってことは一切してない。で、まあ、青空を概念的に、仏教用語を使って説明するってことは多少はしますけれども、それはあくまでも多少であって、あくまでもそれは皆さんが実際に青空に触れてもらうためのまあ、道具に過ぎない、ね、っていうことなんですよ。だからそれは、 あの青空っていうものと、まあ、それの説明のためのいろんな言葉っていうのは単なる、方便に過ぎないですね。だからそこをごちゃ混ぜにしない、っていうのはなぜかって言葉っていうのは言葉だから、もうすでに概念だから、言葉そのものが青空であるわけがないですね。でそれは、私らが実際に瞑想していて、瞑想でそういうところに入っていくときにもう言葉が落ちてるから、まあ、そこをただ私が仮に青空っていうね、ブルースカイとかね、言葉を使っているだけで、本当はもう青空って言葉すら余計だし、で青空って言葉に、の引っかかったら、まあ、ちょそれはそれでちょっと非常に困るなと思うけど、まあ、ただ何も言わないのも、ね、何も言わないのもあれなので、まあ、青空ぐらいはちょっと使わせてねって感じで使ってるぐらいなんですよ。ね。ってことはどういうことかっていうと、まあ、一方案でこういう活動している限りは、まあ、そんなに危険なことはなくて、なぜかって言えば、ここは大学の教室ではなくて、実際瞑想する場所だから、瞑想する人間としてはもう青空に触れるっていうのはもうリアルな経験になってくるから、そのリアルな経験さえみんなが積んでいけばね、そんなに間違えることはないですね。青空っていうリアルなもの。だけど青空っていうリアルなものを瞑想を通して触れるっていう、努力をしないときに一体どうなるかっていうと、それに変わるものに青空を それに変わるものに青空を入れていってしまう。でそれが例えば競技であるとかね、何度かの教えで競技体系であるとか、でそしてその競技体系を、敬ってしまう、ね、それを偶像化してしまうってことは、要するに自分が属するセクトなり、自分がの先生なり、先生のグループなりの教えっていうものがあって、でそうではない別の教えがあって、でそうすると自分の先生の、自分のセクトの教えと、うん、そうではない教えとの間で常に緊張関係が生じてきてしまって、そしてこれだけが正しくてあっちは間違いっていうね、こっちが上でこっちがあっちが下っていうね、すぐそういうことをやってしまう。でそしてそのためになんか別の教えの人たちをと戦ったり、それを異教徒だって殺し合ったりね、異安人って言ってなんか追求したりとか、まあ、さまざまなことができてくる。じゃあなぜそんなことができてるの。それは青空っていうものをドクトリンとかイデオロギーの中に入れて、それでドクトリンを通して青空を捕まえようっていうことだったからですね。だからそんなの捕まえるわけがない。なぜかって、青空っていうのは言葉を接したものだからですね。だから、もし我々が青空っていうリアルなものを大事にして、リアルなものに触れるっていうことをさえしていけば、私の青空と別所さんの青空が違うとか、そんなことはありえないんですよ。で私の青空の方が別所さんの青空よりか上だとかね、下だとかっていうこともありえなくて、あとあるのはどれほど私が青空に深く触れられるか、で皆さんが青空にどれだけ深く触れられるかの違いがあるだけであって、その間に、競争するとか、あるいは嫉妬し合うとか、あるいはバカにするとか、軽蔑するとか、傲慢になるとか、そういう余地は一切ゼロなんですよ。一切ゼロなのね。もし我々が青空というものをリアルに理解して、リアルにそれを経験しようとしているならば、だけどもそうではなくて青空が単なる競技になってしまったら、競技というのはあくまでも形あるものだから、だから当然それは上上下があったり、これは正しい競技であれが間違った競技とかね、まあ、すぐに争うことが始まってしまう。そして例えばある人物が青空を表している、私のグルが、ね、そうすると私のグルっていうものを非常に偶像化してしまう、ね、 だけどグルっていうのは単なる人間だし、単なる当たり前の人間だし、でその当たり前の人間がただ、まあ、他の人よりかちょっとだけ青空の理解があって、ほとんどちょっとだけ青空に他の人よりか多少は触れているってだけであって、だけどそれはその生身の人間であるグルがそのものが青空であるわけではない、もう青空ではない雲の部分としてたくさんのカルマを背負っている存在でもある。で実に当たり前のことですよね。だけどそれは、なんていうかな、その生身の人間と生身の人間が青空に触れる、だけど生身の人間の部分は生身の人間のままである、ね、でそこら辺ごっちゃになるといきなりグルっていうのがもう生身っていうのがもうなくなっちゃって、完全に完全無欠の青空の、ものとしてしまうということになってくる。でそうするともうあとのその人の頭の中にはそのグルにどれだけ近づくとか、グルとどれだけ認められるとか、グルにどれだけ親しい関係を持てるとかということばっかりに気を取られちゃって、そうすると私一人のグルだったらいいんだけど、必ずグルには他の生徒さんがたくさんいるから、その生徒さんとの間に非常に激しい争いが生まれ、非常に激しい嫉妬が、ジェラシーが生まれ、非常に激しい噂話が流れまくって、ね、そういうなんともヘンテコリンな宗教集団が生まれてしまう、まあ、これはカルトが生まれてしまう、ね、それなぜ、それはグルタって生身の人間なのに、それをその生身っていう部分を無視しちゃって、偶像化して祭り上げてしまう。それなぜかって言ったら、それは生徒たちが青空の場所を間違えているからですね。青空はそんなグルってとこにはなくて、青空は自分の中にしかない。そしてそれを教えてくれるのがグルである、というのは当たり前、実に当たり前なわけで、ね、そうするとそこさえ分かればグルをめぐってのなんか嫉妬の試合とかね、グルをめぐってなんか偶像化したり、あるいは偶像化できなくてなんか失望して、失望しちゃったりとかね、っていうことももうありえない、ね、だから一方でもはっきり言うけど、山下領土なんてそんなんどうでもいいんですよ。山下領土なんて単なる凡夫だしね、だからなんていうかな、そんなんじゃなくて、山下領土なんか見てほしくなくて、そうじゃなくてみんなには本当にただ青空をただ見てほしい、ね、山下領土のところに青空なんかないから、そんなところにはねだからそうではなくてただ青空を見てほしい。そしたらばなんていうか、このサンガとかそういう場所での人間関係のなんかもつれとか、なんか嫉妬の試合とか、なんか悪い噂が流れまくるとか、そういうことは一切ないんですよ。ゼロなんですよ。でこの間非常に面白いこと言われて、ある女性がまあ、ちょっとヨガ勉強してて、なんかグルインドのグルをねやってたんだけど、もそのインド、自分のインドのグルをめぐってなんか非常に激しいジェラシー合戦があってちょっともう嫌になってきたってね言って、でどうしてそんなスピリチュアルなことやってる人たちがジェラシーから自由にならないのか、非常に不思議だってね。これは全然不思議でも何でもなくて、青空の場所を間違えたらすぐさまもうグルをめぐってもうジェラシーと足の引っ張り合いと悪い噂の駆け巡りとねが生じてくるのが当たり前で、なんかそんなのはもう山ほどこの何千年間起こってきて、ね、そして今でも起こって、まあ、最悪の、カルト集団が簡単に生まれてしまう、ね、でそういう、まあ、そういう女性が、まあ、この間ちらっとね一泊ぐらいされて精神変えられたんだけど、でその時に一方案というのは嫉妬というのがないですねってねあって、まあそれはね私が絶対に一方案では嫉妬とかジェラシーとか
あの悪い噂が駆け巡るとかそういうことにはならないように細心の注意をあの配っているから で最初からあの、山下領土の方を見ないでくださいって、ね、青空だけを見てくれってっていうことを私はもうずっと言ってきてるから、あのなんていうかな、それは嫉妬の起こりようがないっていうね、いうような設定ですね。だけど下手をすればグルっていうものを偶像化してしまって、もうわけのわかんないことになる。でその女性が散々苦しんだってね言ってましたけど、もうそれはもう私も嫌ってもうどこでも見ている、ことなんですよ。もう先生っていうものを中心に、先生とどれだけ近くなれるか、私は近くなりたいのに余計な人たちがいても悔しいとかね、いうようなもうわけのわかんないのがもうどこの仏教だろうがヨーガだろうが、正統的な宗教だろうがカルト宗教だろうがもう本当にどこでも同じで、それはなぜかって言えば青空の場所を間違えているからですね。はい、でそんなんで、みんなで自分の中にある青空に触れていく、それ以外の場所に青空は絶対に求めない、どこの場所には求めない、ドクトリンとかね教義の中には求めない、あるいは先生の中には求めない、先生って単なる他人だからね、っていうようなことが非常に大事ですので、これはもう繰り返し繰り返し言います。一方案というのはそういうサンガではないです、そういう種類のサンガではないですね。そこをねちょっともう一回再確認しておきたいと思います、ね、それをしないと一方案といえどもね、一気に非常に不健康なサンガになってしまいますので、ね、その点はくれぐれも、注意願いたいと思います、ね、はい、それでね、まあ、ちょっと待って、そこをやって で、でこのね今日は士官ただ3.0の話なんですけれども、この間から、この間の、2週間前ぐらいか、朝日カルチャーへ行って、でそこで、私と普段会ってない、初めて会う、ね、人たちに向かって、ワンダルマとは一体何なのってことを、簡潔に説明して、で結局それであまり説明しきれなかった部分とか、その後の、質問とかを受けてね、もう一回、その直後の、一方案での日常の話の中でちょっと話をして、それでまあ大体蹴りがついたんじゃないかなということね。もう一回、しつこく言うけども、1.0、2.0、3.0っていうのはあくまでも、現代の日本に軸足を置いた時間軸の流れですね。1.0 というのはそういう、現代の日本のお寺、仏教のあり方、それがもちろん大乗仏教ので来てますからね、大乗仏教で。でそれにはもちろん形骸化とか、いろんな要素があるし、ね、でそれに対して 2.0 っていうここ十数年の間に、ものすごい勢いで入ってきた、テラワダの流れ、それはだから 1.0、2.0 が現代の日本に軸足を置くとそういう順番になるということだけども、仏教史の上ではもう逆で 2.0 の方がもちろん早くて、でその後、要するに、初期仏教とかテラバ仏教と言われているものが一気に発達して、でそのある時点において大乗仏教が出てきた、ね、だから 2.0 が最初で 1.0 が後だ。でそしてそれをテレビドラマのね例えを使って説明しました、ね、で大乗仏教の、我々がどこで悩んできたかっていうと、2話連続のテレビドラマの2週連続の、ね、テレビドラマの2回目しか見ることができなかったから、だから常にその1回目を見損なって2回目のテレビドラマを見た人が常にこの唐突感、ね、なぜこういうふうに決まってんのよっていう唐突感なり、なぜこういう設定になってるのかよく飲み込めないっていう、ものですね。 いいですか。はい、な、何？どうぞどうぞ、入ってもらって。え、内藤さん、座布団一つ用意してもらえますか。そこに、どこがいい、あったかい方がいいんじゃない。じゃあこれを取って、これ内藤さんこれ取っちゃって、そこでいいです、そこに置いてもらって。だから、繰り返しになりますけども、1回目を見ないでね、いきなり2回目を、見てしまった、視聴者と同じ立場に立たされているっていうことなんです。はい、どうぞお入りください。はいはい、ことなんですよ。でそれで、その結果として、いろんなね弊害が出てしまった。それはそうですよね。これも想像してもらったら分かるかと思うんですけども、要するに前提条件がよく分かんない。なぜ前提、その前提になっているのはテレビドラマの1回目ですでに、説明されているから。そしてで1回目はたっぷりと、ね、1時間かけて、ドラマが流れてきて、ね、1時間のドラマで、まあ、始まりがあって、それからいろんな出会いがあって、いろんな事件が起こって、そして最後のクライマックスのところであることがあるものに到達したわけで、でだからその1時間のドラマの内容、ドラマの流れですね、流れがあった上であるものに到達して、でそのものに基づいて第2回目が始まっているわけで、でそれでその第1回目の1時間の中に起こったことを本当に理解していなかったらば、2回目を理解することは非常に難しいことになってしまう、ね、で理解、するのが一番理解してもらえるかと思います。でそしてそれが、我々がずっと苦しんできた理由、でまあこれもずっと今日ここ数週間言ってますけども、大丈夫、今日のお坊さんとして我々が何に苦しむのかというと、とにかくある前提条件のもとで始まっちゃっていて、その前提条件がうまく飲み込めない、それだけなんですよ、ね、でそれに対して、なんていうかな、さっきも言ったように 2.0 がこれだけ圧倒的な人気を誇ったのがなぜかっていうと、前提条件がなかったからなんですよ。であったとしてもそれは非常に理解しやすい前提条件で、つまりほらあなたの心を見てごらんなさい、あなたの心の中には常に怒りが湧いてるじゃないですか、常に不安が渦巻いてるじゃないですか、常に心配事だらけじゃないですか、常に周りを嫉妬してばっかりいるじゃないですか、ね、 あ、そうだよなってね、みんな思うわけですよね。だから、2.0 の教えの、前提条件というのは、実にみんなが、全員が納得するようなことばかりだったわけですよ。誰一人として、私は怒りがないですとかね、うん、私はジェラシーなんかないですとか、ね、言えなかったわけで、みんな、まあ本当にまあその通りです。としか言いようがない。で、それに対して、1.0 の前提条件というのは、わけわかんない。どういうわけわかんない。あなたはもうすでに悟ってるんですよとかね。あなたはそれに阿弥陀様によって救われてるんですよとかね。あなたはもうその身そのままで、ブッダなんですよとかね。あなたは高い山から突き落とされても、空中にとどまって気づかないんですよとかね。何なんですかこれはって、ね、要するにあまりにもその我々の実感からは遠すぎる、ね、我々の実感は我々の心が怒りとか心配や不安で渦巻いているっていう方がはるかに実感できるわけで、あなたはすでに悟ってるんだよっていうのは全く実感できないわけで、ね、そうすると、うん、あなたの心は不安でしょうがないんだよっていう方に、あ、そっちの方に行くのは当たり前なんですよ。そんなの当たり前であって、ね、だってもし我々が正直であるんだったらば、私の心が不安でいっぱいだっていう方が、私はすでに悟ってるっていうよりかはるかにその方が当たり、真実に近いと思うじゃないですか、ね、でそれは当たり前であって、だから圧倒的な人たちがどういう人たちかというと、その 1.0 で言われていたその条件ですね、前提条件、あなたはすでに悟ってるんですよっていうのは全然ピンとこなくて嘘くさくて、人たちがもうこんな嘘くさいのちょっと嫌だよってね、なんか虚しいよって言って、でそれよりかあなたの心の中には怒りがある、不安がある、ね、それをなんとかしなきゃっていう方に流れたのは当たり前なんですよ、ね、でそれがまあここ十数年の間に起こったことの全てじゃないけども、ですね。でその時に、じゃあ、何度も言いますけども、これもまあこれ3週続けて同じこと言ってるんだけども、だから、で結局問題はじゃあ一話完結でもう十分だったのか。そうするとなんとなく十分には見えるんですよ。だってその第一話って非常によくできてるんですよ。第一話の始まりっていうのは、我々の中にさまざまなネガティブなものが山積みしている、ね、そしてそれをだんだんだんだんきれいにしていけば、悟りに近づけるっていうね。だからどれを言っても、最初も真ん中も終わりも全部我々の常識に非常に近いので、非常に分かりやすいんですよ。ね、だから、この始まりも真ん中も終わりも非常に我々の頭で理解しやすい、非常に常識に近い話と、いきなり我々の常識では理解できない前提条件から始まって、そして我々の常識では理解できない修行方法をやるのと比べたら圧倒的にこっちの方が分かりやすいから、そっちに流れたのは当たり前で。で問題はじゃあなぜ、この始まりも真ん中も終わりも分かりやすい、そうすると第1話で完結しちゃうストーリーですね、それでもう十分じゃない。それなのになんでいきなり全然前提条件が違う第2話がいきなり始まっちゃったのよっていう話になって、ね、でそこを理解すれば、今の 1.0、2.0、3.0 の本質が全部分かってくるですね。そういうもう繰り返すけれども 1.0 と 2.0 っていうのは関係はそうなってます、ね、だから問題は、 なぜ1話完結ではなくて、第2話につながらざるを得なかったのか、でそしてその第2話のスタート地点にどういうものが前提条件となったのかっていう話ですね。ですか。はい。でそれ でそうなんだけども、これできれいに整理できると思います。これでね、日本仏教の中で一生懸命座禅してきた人、そしてここ十数年の間にテレバの修行をやってきた人が今私が言ったことで全部説明ついちゃうと思います。その人たちが経験したことの全てが今私が短くまとめてもの中に入っているはずです。でじゃあ問題はねだけども今言ったように一話完結で、済むはずのものが済まなかったんですよ。済まなかったわけね。で済まなかった、理由っていうのがここを私が 6,7 年かけてずっと話してきた、内容で、でまあちょうどこの間ある方のメールに書かれたものをちょっと引用したら今日その方来てらっしゃるんですけどまあいいですけどね。要するに血で血を洗うっていう表現、これはね盤経禅師の言葉、まあ日本語でも使う、普通に使いますけども、江戸時代の盤経さんという人がいらして、その人に何を教えられたかというと、不生の仏心ということを言われた。不生というのは生まれていない仏心ね、仏の心、青空ですね、当たり前だけどもう青空以外は何もんでもない。だから不生の仏心一つで一切ことが整いまするわいのってね、これを一本案のに訳すと青空で全てが OK って話になってねまさに万華さんの言葉全部一本案の言葉で翻訳できちゃうんですけども、でそれで万華さんという人はそれをどういうふうにして発見したかっていうと、あの人も血で血を洗った人なんですよ。血で血を洗うっていうのはそんな何もヤクザでなんかお互い切ったはったやったってことではなくて、もちろん、どういう万華さんがどういう修行をしようとしたかっていうと、なんとかして自分のネガティブなものを、取り除こうというような修行をしたわけですね。だからつまり古い血があって、古い血というのはもうネガティブなものの象徴ですけども、そしてそれを新しい血で、取り除いていく。でその結果として古い血はきれいになるんだけども、でも新しい血が残っちゃうから、血が残ってるっていう意味では結構同じになって、それが古い血だろう、新しい血は同じ血なんだからってね。結局だからそれをやると、でこの残ったのをまた別の血で洗うと、これはきれいになるけどまたこれが残ってしまう、でこれをまた別のやるとこれはきれいなんだけどこれ残ってしまうってね、もう無限地獄に陥るんですよ、それをやってしまうと。でだけども最初はね、確かに古い血がきれいになるから、あ、これすごいよねってみんな思うわけですよ。で、なぜかって言えば、ね、普通は自分の中にネガティブなものが湧き起こってるなんてことすらも気づかないで我々は生きているから、その自分の中にネガティブなものが起こっているんだってことに気づいて、で、それをね、いろんなヴィパッサナの方法を使えば、確かにこれなくなるから、わ、これすごい怒りがなくなった。これね、いろんなものなくなってこれすごいなと思ったんだけども、でも、それをなくすために使った方法が残ってしまうってね、要するに古い血はのきれいになったんだけど新しい血が残ってしまうっていう、もうどうしようもない状況になるわけなんですよ、ね、で結局そこで何とも苦しい状況が続いて、っていう風なところでテレビドラマ第1話がどんどんどんどんクライマックスになっていくわけね。これテレビの第1話は簡単ですね。始まりもいいでしょ、ね、ネガティブなものが自分の中にある、ね、そしてそれを、いろんな方法で、浄化していく、でも浄化して一生懸命やればやるほどなんかどうしようもなく苦しくなってくる。でそれが大体テレビドラマの4分の3ぐらいまでのところですね。 そしてそこから一気にクライマックスが来て、とんでもないクライマックスが起こるわけなんですよ。でどういうクライマックスが起こるかっていうと、いきなりいきなり自分っていったら誰なのよっていうところがクライマックスとして変わってきてしまう。で今まではそのいろんなネガティブなものが湧き起こっているその主体そのものが自分だった。でそれを何とかしてきれいにしようとしてきた、ね、だけどもある時点において、そんなものの、限界を知った果てに、そういうものが全部落ちない限り話が始まらないんだ。そして落ちても我々は気を失うわけでも、ボケッとなるわけでもなくて、そうではなくてそこで全く何か違う次元が現れるっていう話になってきます。いいですかね。だから、で私がね、もう私ここであんまりそんな細かいヴィパッサナのテクニックとかやってなくて、それよりかこの、主体が変わるんだとか次元が変わるんだとか部屋が変わるんだとか、主人公が変わるんだとかピッチャーが変わるんだとか、まあ、いろんな例え話を使ってきました、ね。まあ、それ全部同じこと言ってんだけども、全部同じですよ。別にピッチャーとかね、まあ、ある時はピッチャーが交代するといい、ある時は次元が変わるといい、ある時は非連続っていう言葉を使ったことあるし、ある時は部屋が変わるとかダイメンションが変わるとかね、いろんな言い方もしたし、あるいは主役が違うとか主体が違うとか、ね、いろんな表現 してきましたけれども、それなぜそういうことを言ってきたのかっていうと、そのなんていうかパースペクティブですね、それが変わらない限り結局今までの同じ考え方でもって同じことをやってしまう、その、苦しさなんですよ、ね。だから、このテレビドラマの第1話でどういうドラマが起こったのかをきちんと、理解する。でテレビドラマの第1話の一番大事なことは、だいたい1時間ドラマでいうと45分過ぎぐらいから起こってくるわけでね45分過ぎから、まあ、最初の頃は朝食やってるんですよ、みんなね。最初の15分とか30分ぐらいは。で、30分過ぎぐらいからだんだんなんか行き詰まってきちゃって、30分過ぎからだんだん行き詰まってきて、45分でもうどうにもならないところまで行き詰まってきちゃって。で、それで、なんかおかしいんだよね。一生懸命やってんのに、なんで私こんなに苦しいのよ。なぜこんなに水落ちのとこが苦しくなるの。なぜこんなに顔がパンパンになっちゃうの。なぜこんなに、息苦しいのってね、なってきて、でそれで、まあだから45分ぐらいのとこまで、1時間ドラマで言うとね、45分ぐらいまでのとこで行って、もうそれぞれの道が分かれてしまう。である人は、やっぱり自分は瞑想向いてないわって、瞑想とそこで諦めちゃうとか、である人はまあちょっと瞑想を諦めたくもないし、だけどなんかこのまま続けるのもしょうがないから、まあちょっと私はしばらくはちょっと勉強の方やろうかなって言ってね、勉強の方やろうかなって言って一生懸命なんか外国語ね、パリ語とかなんかを勉強し始めるとかね、あるいはちょっとボランティアをやろうかなとかね、やって、まあ深く参加にコミットしながら、だけどもちょっと瞑想の方はまあちょっとこれ以上どうにも進まないから、まあちょっと適当にやっとこうかってなってしまう、ね。あるいはまあもう自虐、もうほとんど自虐的にもうこの方法しかないんだって言って一生懸命やってどんどん苦しくなっていってしまう、ね。 あのっていうことですね。で、でまあそうなんだけど、まあ私は実はそんなあのビルマで別に苦しくなったわけじゃ全然なくて、あのスイスイうまくいって、でなぜ私がスイスイうまくいってたかっていうと、私は実はもう最初から第2話を知ってたからなんですよ。第2話を知ってたのね。だけど第2話があまりにも、さっきも繰り返し言ったけども、第2話の始まり方があまりにも納得いかない、なんでいきなりこうなのよっていうのが全然納得いかなくて、でちょっともううんざりしちゃって、うん、何が納得いかないかっていうと、要するにどこがどう考えたって納得がいくはずがないのに、みんないかにも納得いったふりをしてるからなんですよ、ね、もう繰り返すけども、あなたの心の中にたくさんの怒りや不安や心配があるでしょうっていうのが納得いくじゃないですか。 見ればいくらでも不安だし、明日どうしよう、お金、明日ね、あのもう銀行の口座にあまりお金ないのにどうしようってね、いろいろ苦しむのは当たり前で、それより そんなのと比べてあなたはすでに悟ってるんですよなんて、どこをどう考えたらどうやって納得いくのよそんな話ね、って話になるじゃないですか。だからあなたはもうもともと悟ってるんだよ、あなたは仏様に、阿弥陀様によって救われてるんだよっていう、いうのが全然納得いかないはずなのに、納得いかないはずなのに、なんでそこを納得いかないって言わないのかが納得いかないっていうようなっていうようなことですね。でそれで、行って、でまあ行くんだけども、でもまあそうは言っても第2話がどう始まるかを私は知ってるんですよ。私らは、第2話はあなたはすでに悟ってるっていうふうに始まっちゃう、あなたはもうすでに阿弥陀様によって救われてるっていう始まり方をする、あなたの体がもうそのまま仏様なんだよ、それで成仏できるんだよっていうふうに始まるっていうのをもう我々は知ってるんですよ。いいですか、でそれで第2話がどういうふうに始まるかを知ってる人間が今第1話の、45分ぐらいのところまで来るわけね来るわけで、そうすると嫌でも考えるじゃないですか。この45分ぐらいまで来てうんともすんとも行き詰まっちゃうわけですよ。今までの世界観、今までの人間理解のままで、修行したらとんでもなく苦しいことになる、まさに血で血を洗うことになる、ね、でビバーサナでなんかもっともらしいことばっかり言うんだけども、なんか全然苦しいよね、全然浄化なんか起きないよねってなってくる。 でもそれと第2話が始まった前提条件をいろいろ考えてくると、これどういうことなのよで初めて見えてくるのが、あ、そうか、自分が一生懸命握りしめていたもの、その握りしめていたものによって自分は座禅して一生懸命浄化しようとしてきた、これそのものが何かおかしかったんじゃない、じゃあこれを手放したところで見えてくるものっていうのは何だ、ね、そして手放したところで初めて何か別なものが見えてきて、そして別のものが主人公になった時に、ヴィパッサナで言われていた全てのことが成り立っているなっていうようなことが見えるわけなんですよ、ね、だから私が今 1.0、2.0、3.0 って言っちゃってるのは、現代の日本人だったらばこの 1.0、2.0、3.0 を理解できる全ての条件が揃っているっていうことなんですよ。本当に全ての条件が 1.0 のどうしようもないこの 1.0 の前提条件が全然納得いかないっていう、この、 納得のいかなさ加減っていうのもよく知ってるし、 2.0 で希望を持って進めたんだけどだんだん苦しくなってきちゃったっていうのも知ってるし、でそれで 1.0 と 2.0 を踏まえた上で、3.0 っていうのが見えてくるのね。つまり 3.0 になって初めて、ですね、で今日の主題が「シカンダザ3.0」で、 なぜシカンタザ 3.0 というのは、どういうことかっていうと、シカンタザのね、もう分かりますね。シカンタザ 1.0 っていうのは、この間も読んだんですけども、タツヌルに、ドーモとエンツってね、要するに、もう道っていうのはいきなり最初から完全なんだよ。っていうふうに、まあ、不完全、先週から話したけど、不完全前期が始まっている。で、この前提条件が全く分からないまま、いきなり話がどんどん進んでいっちゃってる。ね。だから、さっきもっずっと言ってきたように、シカンタザっていうのは前提条件というのは、あなたはもうすでに悟っているんだよっていうのが前提条件なんですよ。で、だから、あなたがやらなきゃいけないのは、これから一生懸命悟ることではない。ね。で、今自分がもうすでに悟りっていう座布団の上に乗ってるんだったら、その上で、それを深めていくだけでいいんだよ、これがシカンタザなんだよっていうふうに論理が進んでいるわけね。そういうふうに進んでいるわけなんですよ。だけども、その前提条件が全然納得いかないで、納得いかないでピンとこないって話ですね。だから最初のがピンとこないから、後のも自信を持てなくて、だから本当の意味での、自信をシカンタザに対して持てないっていうのが 1.0 ですね。で、そしてその後で、一旦ちょっとシカンタザをやめて、2.0 にやる。 2.0 っていうのもさっきも言ったように、あなたはすでに悟っているんですよなんていう前提条件を全部捨てちゃって、あなたはすでにあなたはもう怒りだらけですよ、不安だらけですよ、ね、っていう、もう一番我々に納得のいく前提条件から始まる。ね、でそして、このどうしようもない汚れたものを、きれいにしていくっていう、いかにも私らが納得のいく、修行方法を取るわけね。で、なんだけども、それをやっていくうちに、だんだんそれもまた行き詰まっていってしまって、でその行き詰まりの最後の部分で、ガラリと変わって、ついに我々は、瞑想する主体を発見する。そしてその主体は当然青空であるし、青空だから当然すで、に完全であるということなんですよね。でそれで、つまりね、シカンタザ 1.0 と 3.0 の違いっていうのは、その、同じ構造ですよ。で、同じ前提条件ですよ。あなたはすでに完全なんだっていうことね。で、1.0 においての、は、あなたはすでに完全なんだっていうのが全然ピンときてない。自分の何の実感もない。何のリアリティもない。そしてそれは、単に、道元禅師のテキストを読んで、ああ、そういうことなのねっていうぐらいだったらば、まあ、いくらでも理屈は立てられるけども、それをもし実践するとなったらば、もしそれを山の中に入って30年間黙って壁を向くように言われた場合に、できますか？そんなレベルの理解で。できるわけないじゃないですか。納得いってないんだから。だから、もうそういう、なんていうのか、単なる知的理解のところで、ほら、こういう、だから、どうもと円図なんだよ、なんていうことは、もう、私はうんざりなんですよ。じゃあ、あなた本当にそう思うんだと、30年間ちゃんと壁向いてよってね、言いたい。そしたら、世間から見捨てられたところで、30年間壁を向かなきゃいけないんですよ、我々は。 まあ、こういう私の先生から、牛丸氏が、まあ、君ね、黙って10年座りなさいって言われて、その後10年経ったらまたもう10年座りなさいって言われて、でその後もう一回もう10年座れて30年ってね。でも実はもう私30年経っちゃってるんですよね。30年経ったんだけど、だからあんまり黙ってもいなかったし、あんまりあの山の中、まあ、あちこちの山の中とか森の中とか結構動き回ったんだけどもね。だから要するに、そのなんていうかな、単なる頭の理屈だけだったらなんとなく堂本円通っていくらでも言えるかもしれない。だけども それをもとに、じゃあ本当に山の中で30年座れるのって言った時に、誰も座れないですよ。だから誰も座ってないですよ、ね、ってことはどういうこと、結局堂本円通納得いってなかったってことじゃないですか。これは私はやっぱり認めなきゃいけないと思う。座れなかったっていう事実があるんだから、ね、でその上で、じゃあ堂本円通ってのは嘘なのって話になって、嘘だったらばもうこの大乗仏教が全部嘘になるから、じゃあ僕も全部捨てちゃえばいいんですよ、ね、だけども私が なぜ今あの言ってる、何を言ってるかと、シカンダー 3.0 って言ってるのねシカンタ 3.0 というのは、今言っているシカンタザの 1.0 は、堂本円通が全然実は納得いってないのに無理無理やってたシカンタザで、だから無理無理だったから結局は 長くは続かなかった、30年が続かなかったっていうシカンタザね。まあ相当で1年や2年なんかいくらでもできますよ、そんなものはね。あのだけど30年は無理です、ね、でだから30年間続けることができないのがシカンタザ 1.0 なんですよ、ね、でそれに対してそれを堂本円通が全然分かってないっていうのをあっさりと認めた上でじゃあちょっとシカンタザはちょっと棚上げしましょうって言って、それで 2.0 的なね、あの修行をして、でそのやってる間にだんだんこれもまた行き詰まってきちゃって、だんだん行き詰まってきちゃって、でついにその行き詰まりの果てに、自分の本質が青空であるってことを、まあ、発見していく、ね、そしたらばどうなんですかね、仏教 3.0、っていうのは自分の本質が青空なんだから、だから当然さあこれから一生懸命頑張って青空になるぞって話では全然ないですよね。さあこれから一生懸命南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏って言って青空の中入っていくぞって話でもないです ね。さあこれから一生懸命なんかあの密教の修行してこの身のままで仏様になるぞなんて話ではないですね。そういう話では全然ない、ね、そうではなくて自分の本質が青空であるっていうことをあらゆる方面から深く自覚していく。だいたい自覚したんだけどついうっかりとまた見失ってしまうからまた戻ってくるとか、ねっていうようなあのことになる。だから修行の前提条件が全く違ってきてしまっているっていうことなんですよ、ね仏教 3.0、シカンタザに言えばシカンタザ 3.0 っていうね。だからシカンタザ 3.0 っていうのは不感座禅儀でいうと堂本円通っていうのは本当の本当に本当に、リアルに納得がいっている、ね、これは誰から教えつけられたわけでもない。自分は曹洞宗のお坊さんだから、堂本円通ですなんていうそんな、ある教団に属しているからある教団の教えをただ教えてるっていうようなそんなものではない。本当の意味で曹洞宗に入ろうが入る前が頭を剃っていようが剃っていまいがそんなこと一切関係ないところで堂本円通なんだっていうことがリアルに実感できる、ね、でそしたらばシカンタザってで簡単じゃないですか。シカンタザって、ね、ああ本当にああそうなんだなって言ってこの上に座るだけだからこれいくらでも座ってられますよ。本当に30年間座ってられますよね。30年どころが40年、50年、60年、死ぬまで座ってられる。だってこれ以上安心な場所はないんだから。ね、 でそれで前も言ったけれども、あのこの間私のおじいを亡くして、あの、接心中にね亡くして、でまあその後、今はね本当に2月はたくさんの人が亡くなられて、なのでちょっとね火葬場が本当にもう全然あの予約でいっぱいになっちゃって、でそれであのお葬式が1週間ぐらい延びて、ね、あのそれでついこの間行ってきて、先々週か、あのまあ日誌練習だったんで、あのその段階、菩提寺のね和尚さんが、東京の谷中の、安隆寺っていうね安井に建てるっていう安隆寺さんのご住職がいらして、ずっと読まれて、あのまあ日誌練習だから法華経をね、主にほとんど法華経を、まあ観音経も読まれてね、まあ聞いていて、まあでじゃああのお葬式で一体何やってるのかっていうと、簡単な話でもう形が今壊れちゃったんだから、壊れてどこへ行ったの、青空へ帰った、まあ青空を仏教では無為って言いますけどね、無為に帰った、無為が無為に帰ったっていうことを、みんなで、なんとかな自覚し、みんなでそれを感じる。ああ、あのおじさんは青空へ帰ったんだなってね。で実際本当にそうお経では言ってるんですよ。最初から。ね、だからその自分の本質が青空であると気づいて、でも生きてる間は雲というね形ある部分ももちろん我々は持っている、人間の肉体だったりリンキングだったり感情だったり、そして最後にね生涯の終わりに、この雲の部分が、壊れていく、うんさむしをしてただ青空に帰っていく、でそれをもう一回確認するのがお葬式ですね。お葬式で読まれているお経を、きちんと読めばそうとしか書いていないんですよ。で何宗のお葬式だろうが、お葬式の目的もお葬式の中で何をやってるかっていうのも全部たったこれだけのことなんですよ。要するに形あるものが今壊れて形ない世界に戻ってきた、でみんなでこの形のない世界を深く感じていこう、そしてその感じ、亡くなった両親なりおじさんなりがその形のない世界へ迷うことなく、はい、帰っていくことをみんなで祈っていこうっていうのがお葬式の本質ですから。でだけどもちろんね、まあ、もちろん皆さんあの葬式は何回も何回も出席してきて、そんな説明なんか何もないですよね。で、行って、あの、そこにいる人もお経で一体何が読まれたか何にも分かんないまま、お経って何か意味あるのってみんな思ってますから、本当に外国語の音楽ですよね。あの、外国語の音楽で、外国語で歌ってるから、意味はなんか全く分かんない。ただ何となく雰囲気を味わってるってだけで。だけども、本当に意味を知ったらば、ああ、要するに今、雲がうんさむしをして青空へ帰っていったんだ。そうするとね、本当に不思議なことに、まあ私もおじさんが非常に苦しくて、東邦医大の、あの緊急治療室にいる時もお見舞いに行ったんだけど、非常に本当にもちろん苦しかちょっと本当にかわいそうなぐらい苦しくて、あのもう自分で呼吸できないから喉からあの人工呼吸器つけてね。だけどもそれであの亡くなったご遺体にあの、ね、会うと本当に穏やかな顔をされていて、ああこの人本当に青空へ帰ったんだなっていうのは本当に実感できて、まあ、まあ、前も言ったけども私一つも涙出なかったし悲しくも 悲しくもなかった。悲しくもなかったのは、おじさんの中で、ってことじゃなくてね、本当にね、なんていうのか、聖なる、穏やかな聖なるものが、今ここに出現してるっていうことが本当に感じられてる。要するに、青空っていうのは、本来は、青空っていうのは形を持たないものじゃないですか。なんだけども、時々ね、青空っていうのは形を持つんですよね。どういう形かというと、ご遺体としてね。だから遺体というのはもちろんまだ形はあるんだけども、もうこれから崩壊していく一方ですから、もう青空に一番近いんですよ ね、まあ、生きてる人間というのはもうまだまだ生きるぞってやってるから、まだ全然青空、もう 青空に、ね、戻ってたまるかってやってるから、まだちょっと青空が遠いんだけども、遺体というのはもうこの先ただ崩壊していくだけだから、遺体っていうのは、ご遺体っていうのは形あるんだけども、でも非常に青空に近い、ね、で本当に私はそのおじさんにではなくて青空に対して深く合唱できたっていうね、あれがあるので、だからなんかそのお組織も全て、ああこれは要するに青空に戻っていくのをみんなでただ祈るだけの式で、これものすごく素晴らしいし、なんていうかな、聖なるものだしね、これはもう悲しいとか辛いとかってそういう話では全然ないなっていう、ね、ことですね。まあ、わたわいうことを深く感じて、ってことはね、どういうことかっていうと、もし我々が士官たださ 3.0 ってとこまで本当に行けたならば、生きるっていうことの意味も全く違うし、そして、我々の人生の最後に待っているものをもう恐れる必要は一切ない。なぜ？だって我々の人生の最後に何を待ってるのか、ね、生きている間はやっぱり形があるわけで、形があるが限り苦しみはから逃れる。当たり前じゃない。だって私だって体持ってるから、つねられたら痛いし、もうなんか壊したら痛いし、まあ、そういう苦しみはあるけども、でそれが、最後に青空に帰っていったら、青空は本当に苦しみのない世界だから。だから、もう何も、自分の人生がいつか終わるってことに関して何一つ恐れる必要は全然ないし、ね、だからなんていうかな、そうやって見ると、まあだから例えばね、私の友人にもがんの人がいて、がん患者の友の会に、まあ、日本はよくがん患者友の会っていうかとも、文字通りに見るがん患者の友の会に、ね、入ってる人もいるんだけども、でその人が言うには、がん患者友の会って非常に明るいって言うんですけどね。それ非常に私は分かるんですよ。前も言ったけど、私、末期がんの人と話すの大好きなんですよ。なぜかって言えば、末期がんの人たちっていうのは、そこを全くごまかしていないから、だから、非常にストレートに生と死について話ができる。で、だから、なんていうのかな、その士官たださ 3.0 が本当に分かったら、生と死の問題に対する根本的な、とこががらりと変わってきてしまう。それも士官たださ 1.0 みたいに実は納得がいっていない大前提ではなくて、本当にその大前提が自分が本当に納得がいってるからですね。じゃあ、まあ、自分がなぜ青空、本質は青空なんかって、これはもう、この6年間散々話してきたことは今日は話さないですけども、そこがね、1.0 と 3.0 が全く違うところです。ですかね。そうなってくると、じゃあ、士官たださ 3.0 って具体的にどうしたらいいのってなるんだけど、もう簡単な話で、まずはね、ワンダラマメソッドをやってください、ね、ワンダラマメソッドをやって、ワンダラマメソッドをやってもらったら、体の感覚を 見ることで Thinking Mind が落ちていきます、ね、Thinking Mind が落ちていったところが、慈悲の世界だから、その慈悲の、慈悲の瞑想をすることで、慈悲の世界に深く入っていける。そうするとなぜ自分が慈悲を持てるのかっていうとんでもない問題があって、俺が山下良道が慈悲なんか持てるわけがない、ね、人を好きになったり嫌いになったりジェラシーをしたり、ね、昔の恨みをいつまでも抱え込んでる山下良道が慈悲を持つ力なんかあるわけがない。なんだけども、我々が慈悲の次元に入っていくと我々の本質が慈悲であること、まあ、それを、まあ、先週は我々は本質が完全菩薩であるという、ね、言い方をしました。だから次元次修上修上というものを慈悲の目で見ている。で慈悲の目を持っている次元ですね、慈悲の目を持っているのは誰？私自身である。だから私が、完全菩薩であるということが分かってきて、で慈悲の瞑想というのはこの完全菩薩である私と、Thinking Mind である私との間の、比較と乗り越えですね。でそうしたら、慈悲の部屋にある、完全菩薩というのはこれは同時に観世音だから声音を見る、感ずる。だから観というのはもう完全ヴィパッサナのことですね、見るってこと。だからこれは俺が見る話では全くないってことですね。で今までのヴィパッサナ瞑想がなぜこんなに行き詰まっちゃったのかっていうと、みんな俺が見てたからですね、当たり前だけど、ね、俺が呼吸なんか見たって、俺が体の感覚見たって、そんなもん変にも役にも立たないことはみんな分かっているわけで。ね、でそれで、慈悲っていうものは同時にヴィパッサナするもの主体でもあるってことですね。だから慈悲、慈悲の目で一切の主情を見ているそういう主体は同時にそれは気づいている主体でもあるってこと、ね、でだからまずは、その流れでまずは呼吸を気づいている。呼吸が一番単純明快なんで、吸ってること吐いてることに気づいていく。そうしていくと、気づいている主体っていうものが見えてくる。でこれは もちろん当然青空の主体だから、ね、でその青空にただ落ち着いていく、ね、それがもう止観多座です。だから、止観多座になった時はもう何かを見るっていう必要ももうないですから、その気づいている意識そのものになっていく、落ち着いていく、ね、だから道元禅師は呼吸瞑想とか何かを一切進めなかったんですよ、ね、数足観とか数も数えることも進めなかった。それは当たり前で、それ止観多座っていうレベルになったらもうそういう瞑想テクニックっていうのは一切邪魔になるからですね。だけどもそれをいきなり小学校1年生がやったからみんな失敗しちゃったんであって、ね、だからまあ我々としてはまずはワンダラマメソッドを徹底的にやってもらうことで、我々の本質が慈悲であるってこと、我々の本質が気づく主体であるってこと、ね、そしてそれを呼吸を見ることで深めていった果てに、呼吸を見ることすらも手放して青空そのものを見る、ね、そうしたらもうそこはそのあとはもう止観多座ですね。はい、止観多座的なね、瞑想法は結構世界の仏教の中にあります。俗禅が完全そうですし、マハムドラも完全そうですし、でまあそうなんだけどもね日本人でもう、ま、これだけ止観多座がある国だから、まあ私も前以前ちょっと俗禅も興味あったんだけど、まあ今はあんまりもう止観多座でいいんじゃないのと思ってるんですけどね。ね、ですから、まあ止観多座と同じレベルの同じような瞑想方法っていうのは、まあ、仏教の中にもたくさんでもないけどもありますね。チョイスレスアウェアネスとかね、選択なきアウェアネスとか、まあいろんな言い方しますけども、 まあそれよりかまあ我々にとって士官多山の方が一番ぴったりくるんじゃないのかなと思うんですけどね。はい、だからまあ私がそもそも曹洞宗の人間だったので士官多山で、しかも私は曹洞宗の士官多山のど真ん中の方の流れを組んでる人間なんで、佐々木幸太郎氏ね、内山幸四郎氏だから、まあ士官多山に対する責任もあるんですけども、だからまあだからまあワンダルマメソッドはそのまま士官多山につながっていく。そうするとワンダルマメソッドの後に士官多山 3.0 っていうのがつながっていくっていう、そういうイメージですね。はい、っていうようなことを今度曹洞宗のお坊さんたちに話すんですけど。はい、ね、今日はちょっと質疑応答入れるって約束したので、まだ15分ほどありますので、どうぞどうぞなさってください。今、このボイスレコーダー回しますので、はい、どうぞ、どなたでも。あ、みずこさん。ちょっとこれを回してくれる。
生死の問題で、うん、青空はそういう死っていうか行くということなんですけど、例えばそれは自分で途中で自分の命を絶った時には、うん、やはり同じような、青空の方向に向かうっていうことはあり得るんでしょうか。
はい、ありえないと思います、うん、まあ今ね自殺のこと言われたけども、だからなんていうかな、自分の本質が青空であるっていうことを頭でそう考えたら、あらゆるいろんな邪見的なものが、邪見で間違っていけんですよ、が出てきてしまうんですよ。で、それが実は 1.0 の時に起こったわけで、で、例えばもう我々がもう悟っているんだから、もう何やったっていいんだってね言って、まあ、酒飲んで大騒ぎしてるとかね、それまあそのぐらいあるし、もう我々の本質は青空なんだから、なんていうかな、例えばね、人の命、生き物の命を奪ったとしても、それは別に本当の意味で命を奪ったわけではなくて、本当はその人を浄化しただけなんだ、なんて言ったら、もう1995年の悪魔がいきなり蘇るじゃないですかね。もうそこからポアの理論なんてすぐに出てきちゃいますね。まあポアってごめんなさい、チベット仏教の本質的な意味での正統的な意味でのポアは全く違いますけども、1995年に行われたポアっていうのはまさにその論理で行われましたね。でだから、じゃあもうさっさと命をね、生きていてもあれで、生きていても死んでも自分の本質は青空なんだから、さっさと命をね、自分で立ってさっさと青空に帰りたい、っていう風になったとしても、それはやっぱり私は、青空を頭で理解しただけだと思います、ね、だからそう考えていくとね、その青空を頭で理解することがどれほど恐ろしい結果を生んでしまうのか、それはなんていうか、それだったら仏教 2.0 の方がはるかにマシなんですよ。仏教 2.0 っていうのはもっとなんていうかな、悪いことしたら悪いこと結果が出るから、もう悪いこと絶対しないようにするっていう風になって、少なくともそういう人たちはなんか人は辞めたりっていう発想はまずなくて、まあどんどんどんどんなんかそれでまあちょっと自分が自ら縛られていくってことはあるだろうけども、だけどもそこからはカルトのテロリズムとかいうのは出てこないですよね。だけども 1.0 だと、つまり私が青空の本質は青空であるってことを頭でしか理解していないと、あらゆるそういうものが出てきてしまうと思うし、私も 1.0 にいた人間だから、自分の本質は青空であるっていうことを本当は何の実感もないのに、何の理解もないのに、言う人ばっかりなんですよ、ね。でまあその極端な例としてね、今水越さん言われたように、だったらばさっさとこの命を絶って青空に帰っちゃった方が楽じゃないのっていうね、こともある。そういう考え方にすぐ なりがちだけども、だけどもそれやっぱりなぜその考えがおかしいかっていうと、やっぱりそれだとこの自分の、体、まあ、それはまだ雲としての体ですけどね、形あるものとして、それに対する非常に深い、憎しみであったり、ものですね。要するに、まあ、これは、数週間前に話したことあると思うんですけども、要するに何か自分が無になりたいって、ゼロになりたい、自分の存在を消したいっていう、自分の存在に対する非常に強い怒りなり憎しみなりがあるですよ、ね。だからなんていうかな、まだ生きているのにわざわざこの肉体を自分の手によって消すっていうのは、自分の存在に対する怒りであり、であるから、それは、そういう、ことをやったらば青空には帰れないです。また深い輪廻が始まっちゃいますねと思います。はい、はい、どうぞ。あ、どうぞ。
最初の主題なんですけど、例えばダライラマ法王様とかの話聞いてると、うん、絶対にその相手が自分を依存 してくるようなあり方をしないっていうようなことを聞いたことがあるんですよ。
それはお釈迦様から言われてることですよ、はい、はい。
で、
はい、
その頼ってくるその人そのものの問題もあると思うんですけど、
うんうん、
その例えば誰かを援助する側だとか、まあ、指導者の立場もそうだと思うんですけど、
うん、
もうその突き放す強さみたいなのはやっぱ必要だなって思って、
うん、
でそういう強さっていうのはどういうふうに身につけるものなのか、慈悲の瞑想してればそういうものも深まってくるのか、それか全く別な要素なのかっていうことを聞きたいんですけど。
本質的な話だと思います、はい。今のね、整理していくと、ダライラマ法王様って あの人、まあ、いつもニコニコニコニコしてているから、ただ単に優しいおじいさんかというそうじゃないんですよ。あの人厳しいところめちゃくちゃ厳しいのね。でどういう点が一番厳しいかというと、その今言われたように、そのまさに今日私が話した点を間違えた人に対してなんですよ。だから法王様をアイドラライズね、偶像視する、その上で、法王様にべったりになろうとする、あるいは法王様を盲信するね。盲信っていうのは目が見えないのもね、あれに、ブラインドフェイスって言いますけどね、 そうじゃなくて、お坊さんはいつも言われて、私がどんなこと言ってもそれをそのまま受け取るなって言われるわけですよ。私の言葉を徹底的にチェックしろ、チェックしろ、ね、でそれで本当にチェックして正しいんだったらと、それを受け入れなさい。それはダライラマが言ったから、だからもう自動的に受け入れるって、それはもうそれは怠けてるっていう、いうわけなんですよ、ね、だからもう徹底的に、なんていうのかな、もうそのアイドラライゼーションの反対を最初から言われるわけ。でもなぜかでも、もうそういう人たちに囲まれちゃってるからですよね。だからとにかくってことは、要するにお釈迦様以来ね、この間の涅槃会の時に有教義を読んで、まあ、聞きながら分かったと思うけども、徹底的にお前自分の足で歩けよとしか言ってないじゃないですか、ね、お前自分の足で歩けよ、でその歩き方は教えるけども、で歩き方を教えるけども、歩くか歩かないかは 100% あなたの責任だよって話じゃないですか。もう自己責任っていう言葉は流行語ですけども、もう 100% の自己責任ですよね、完全に。ってことは何を言ってるのかっていうと、それ冷たいと思うのかじゃないよね。その人を本当の意味で信頼してるからなんですよ。その人の人間性、人間性っていうのは何か。ってことはなぜかって言ったらば、なぜ私の言うことをそのまま受け取るなよ。受け取ったら、チェックしないままで受け取ったら、本当はその人納得いってないってことじゃないですか。ね。ってことは、納得いってないことを受け取ったって、これは全然自分の身にはならないんですよ。でしょ？じゃあ、これが本当の身にはなるにはどうしたらいいのかっていうと、私自身が、長内くん自身がこれが本当にそうかなって、納得いかない限り、どうしてもならないじゃないですか。ね。一方は、に出入りして、一方案の山下さんが言うことだから、一方案に出入りする以上それを正しいと受け取らなきゃいけないなんていうふうには私は絶対中内くんに思ってほしくないわけなんですよ。ね。で、私は中内さんに、私はまあこういうこと言うけど、これを徹底的に調べてよ。調べて、本当に自分自身が正しいかどうかをチェックしてほしいわけ。ね。そしたら、それはもう、一方は山下が言ったからではなくて、中内さん自身がこれを正しいかどうかチェックしたわけじゃないですか。そして本当に納得いったら、これは本当の意味で自分が真理になるでしょ。なるよね。うん。ってことはどういうことかっていうと、冷たいんではないんですよ。そうではなくて、本当の意味でその人を信頼して、本当の意味でその人に、真理を発見してほしいから。なんですよね。だから有教行でお釈迦様がいよいよ涅槃に入るわけです。亡くなっちゃうわけですよ、ね、で その時、まあ、みんなそれは悲しいことだけれども、でもサンガには動揺がないんですよ。なぜかって言えば、もうみんなお釈迦様が発見された真理を一人一人が発見したからなんですよね。もし一人一人が発見してなくて、発見者であるお釈迦様が今いなくなってしまったら、もうパニックじゃないですか。ね。だけど、この真理はお釈迦様が最初に発見してくれたから、で、発見の仕方を教えてくれたから、やってみたら自分は自分自身の手で発見した。となったら、もうお釈迦様が亡くなるのは悲しいことだけれども、パニックにはならないですよね。だから、ダライラマ法皇様がそう言われるのは、冷たく突き放しているんではなくて、本当の意味で、その一人一人に真理を発見してほしいわけなんですよ。というのは、自分が発見した真理じゃないと、自分が納得した真理じゃないと、そんなもの、変な役にも立たないから。なのね。うん、だから、一方案でね、来ていただくのはありがたいんだけども、私は皆さんのそれを信頼してるから、 こうやったらば発見できるはずだよっていう方法は示すけども、それはその後は自分自身でやってほしい、やって発見してほしい。発見したらそれは皆さんが自分の手で実験して発見した真理だから自分のものになるから、一方ではこういうこと言われてますとかね、よく言うじゃない、あの一方ではこういうこと言われてますで、と別の瞑想センターでこうなってますとかね、あ別のセンターでこうなってますとか、そんなどんなんどうでもいいじゃないですかね。 そんなことよりか自分自身が本当に発見すること、でそれはもちろんなんとか老子のおかげで、なんとか聖堂のおかげで、なんとかリンポチェのおかげで発見したから、もちろんあのそういう先生たちを本当に最大限に尊敬するけれども、だけどもなんていうかな、自分はなんとか先生の弟子で、だけどなんとか他のあなたは別の先生の弟子だから我々は敵対してますとか、そんなバカなことないでしょ、ね、だからそういう意味でね、あの士官多座 3.0 っていうのは、自分自身の手で発見してほしいということで、でそれで、だからなんていうかな、そのもし青空に本当に触れたならば、雲の世界をまだでうろうろしている人の弱さっていうのももちろんわかるし、でそのままあのそのままでサンガに来てもらったらちょっと非常にまずいわけなんですよ。なぜかというと、サンガっていうのは青空を目指す場所だから、雲の中でうろうろして、雲の中でなんかいろいろ執着したり、失望したり、なんか悪い噂をばらまいたりね、あでもないこうでもないってくっついたり離れたりするのはサンガじゃないんですよ。それはあくまでも世間での話であって、サンガっていうのはあくまでも、今まで雲として生きていた我々が今度は自分の本質は青空だってあることをまず発見して、じゃあ青空としてどうやって生きていくのか具体的に、ね、っていうのをみんなでやる。だからそこには嫉妬っていうのは絶対にありえないし、あのサンガの中でなんか悪い噂が巡るってことも絶対にありえないし、あの誰かに執着をしたり、失望したりってことも絶対にありえないし、非常に風通しのいい空間にならないかったらはサンガとは言えないと思います。いい、はい、いい、うん、はい、まあ、ちょっとね、一応、まあ、あのこの続きはね後でお茶飲みながらやりましょうね。はい、じゃあ最後にあの四愚誓願を読んで、いきましょう。春情無変性願道、煩悩無人性願断、法門無量性願学、仏道無常性願成、春情無変性願道、誓願断、法門無量誓願学、仏道無常誓願成、春情無変誓願道、煩悩無尽誓願断、誓願学、仏道無常誓願成。